それでは定刻になりましたので、ただいまから日本キリスト教団関東教区秋季安守式を執り行います。前奏をお聞きください。390番、座ったまま1番2番のみ賛美いたしましょう。なるべく小声でお願いいたします。信仰告白、私が代表して告白をいたします。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感よりでなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のゆるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき義案なり。主イエスキリストにおいて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、至高聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、 教会は主キリストの体にして恵みより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たいたものを待ち望む。我らは確信し、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いで来たりて生ける者と死てる者とを裁きとまばん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは聖書を読みをいたします。使徒言行録第8章の26節から39節まで、新教約聖書、新約聖書の228ページから229ページにかけて、使徒言行録第8章の26節から39節まで朗読をいたします。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王神だけの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオパイ人のカンガンがエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの場所と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のように放り場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入って行き、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。以上であります。短くおすすめをさせていただきたいと思います。ただいま朗読いたしました使徒言行録の御言葉を読みまして、私自身が何よりも思いますことは、私ども伝道者の歩みがここに記されておりますフィリポのようなものでありたいということであります。そしてそれはまた今日安守をお受けになる皆さん方の切なる思いでもあるのではないかと感じるわけです。フィリポは主の天使から、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行け、そこは寂しい道であると言われました。そこは寂しい道であると、まあ、わざわざ付け加えられておりますけれども、ガザに下る道が寂しかったのか、あるいは当時のガザの町そのものが荒れ果てていたのか、まあ、どちらとも取れる文章だということであります。主の天使が道に行けと 命じたとあるのは、それまでいたサマリアを立ってわざわざ寂しい道、あるいは荒れ果てた町に行くということがフィリポ自身の考えるような道ではなかったということ、神様が示す道であるということを指し示しているものだと思います。今日の御言葉の直前のお段落で書かれておりますことは、フィリポが当時のサマリアで多くの人々の心を掴んでいた魔術師シモン、いわゆるシモン・マグスと対決をし、彼にさえも洗礼を授けたといういわば伝道の大成功の様子が書かれております。エルサレム教会からペテロとヨハネさえがやってくることでありました。フィリポはずっとサマリアにいたかったのではないか、いつまでもその成功の中にとどまっていたかったのではないか、まあ、それがフィリポの抱いた願い、企てであったので、あえて主の天使は寂しい道、荒れ果てた町に行けと命じられたのではないかと思います。まあ、私も伝道者の前には常に右に行くか左に行くか迷うような選択肢が示される時があるわけですけれども、私もその時にはですね、寂しい道、あえて荒れ果てた町へと向かいたい、まあ、それが神様の導きではないのかというふうに思うんですね。でその道を行きますと、一人の人に出会った、たった一人の人に出会ったと、サマリアで出会ったような多くの人々ではなくて、エチオピアという、まあ、片道1000キロ以上もある遠いところから来たただ一人の人、そしてカンナンであるという特別な事情を抱えた方でありました。まあ、この人こそ決してフィリポ自身、彼自身の思うところ、企てによっては決して出会うことのありえなかった人だったんではないか、まあ、遥か遠くから来た人であり、そしてまあ男性の性器を切除されたという観覧であったからであります。新命記の23章の2節には、睾丸の潰れた者、陰茎を切断されている者は主の会所に加わることはできないとあり、ユダヤ人であれば、まあ、フィリポはギリシャ語を話すディアスポラのユダヤ人でありましたけれども、しかしユダヤ人でした。ですからユダヤ人であれば決して交わりを持ち得ないものだったわけです。まあ、このようにフィリポ自身の考えでは決して関わろうとする相手ではなかった、ただ一人の人と神様は出会わせてくださった。寂しい道、荒れ果てた町へと至る道とは何かと、それは私も自身の考えや、あるいは先入観、そういったものによって決して関わろうとはしない、ただ一人の人と出会わせていただく、だからこそ寂しい道であり荒れ果てた道ではないのか、私たちの側にあらかじめの枠を超えての出会いを与えられる、それが私も伝道者にとっては寂しい道にならざるを得ないのかもしれない。その観覧は旧約聖書のイザヤ書52章の13節から53章の最後まで書かれている苦難のしもべと呼ばれている存在を追い求めておりました。まあ、今日読んでいただいた32節33節に引用されておりますのは、このイザヤ書53章の7節8節でありますけれども、その少し前の4節から5節には次のように記されております。まあ、皆様よくご存知の御言葉でありますけれども、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと。観覧は、預言者は、このイザヤという預言者は誰についてこう言っているのか、自分についてか、それとも他の人についてかとフィリポに問いました。これに対してフィリポは、この聖書が解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。イザヤが預言したこの不思議な苦難のしもべとは他ならぬイエス様である、何よりも十字架の上で苦難を味わわれたイエス様であると語った ですね。私はここにもまた私も伝道者が歩むその寂しい道、荒れ果てた町へ至る道というのがあるんだろうと思います。いつの時代社会においても聖書を読み、その中でこの苦難のしもべと呼ばれる存在を探し求めている人はごく少ないと思います。まあ、直前のサマリアでは多くの人々が求めたのは病からの癒しであり、それにフィリポは見事に応えました。そしてそれが伝道への成功へとつながった。しかし今与えられている寂しい道というのはそうではない。このたった一人の宦官は苦難のしもべを求める。だからこそ彼は十字架のイエス様に出会い、十字架のイエス様に救いを見出す。このような苦難のしもべを求めるこの人に出会えるっていうのは私たちにとって誠に稀有なことであります。一人の HR 病人の宦官というのはその象徴ですね。いつの時代であってもパウロが言っているように十字架につけられたキリストはつまずかせるものであり愚かなものであります。それを求める者は少なく、そのような方と出会って福音を述べ伝えうる機会私たちにとっては少ない。だからこそ私たち伝道者の行く道は寂しく荒れ果てていると言わざるを得ない。しかしたとえ数は少なくともですね、このような宦官のような方は確かにおられる。魂のうちに何か荒れ果てたものを抱えるからこそ苦難のしもべを求め、十字架にかかれたイエス様をキリストとして信じることができる。私たちが行くべき寂しい道、荒れ果てた道とはまさにこのような人を指している。まあ、エチオピア人の女王の全財産の管理をする役人に上り詰めるためには彼はまずは自らの大切な部分を切除しなければならなかった。しかし切除したのはそれだけではなかったと私は思います。それだけの傷や、まあ、咎というもの、罪というものを彼は抱えていたのではないかと。だからこそそれを癒し包みあがらってくださる存在を彼は願い求めていた。今日においても数は少なくともそのような方はいる。自分自身のあるいは誰かの大事な部分を切り取ってしまったという、そういう痛みをあるいは罪とがを抱えて、そのような荒れ果てた寂しい魂を抱えた人を求めよと、出会えと神様は言われる。こうして宦官は洗礼を受けました。そして喜びにあふれたと。十字架の上で傷を被られた方に信仰と洗礼を通して自分のようなものが結ばれることによって、自分自身の傷をもまた誰かを癒し喜びを与えうるものなんだなと彼は知った。その喜びがあふれているんだろうと思います。39節に彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが喜びにあふれて旅を続けたとあります。これこそ神様の望みたも私も伝道者の姿だと。私たちは信徒の皆さん方に宣伝を授けてある意味では消え去る。私たちはただ触媒のようにイエス様を求める方々にイエス様を伝え出会わせる存在に過ぎない。その務めが終われば消え去るのみです。しかしフィリポが消えても、私たち伝道者が消えても、洗礼を受けた宦官の喜びは、信徒の皆さん方の喜びはあふれ、そして人生の旅を続けていく。この信徒の方々がイエス様を信じていただく喜びこそが私ども伝道者の喜びであります。この喜びを求めてともどもに寂しい道へと、荒れ果てた町へと使わされていきたいというふうに思います。一言お祈りを捧げます。主なる御神、これから安心を受けて6名の方々が聖霊天を執行する 大切な教師としての働きへと使わされてまいります。そこは寂しい道である、荒れ果てた道であると、あなたは今日私どもにお伝えくださいました。しかしそこに私たちの喜びがあふれること、そのことを心に刻んでいただいて、お一人お一人が伝道者へとまた励まされて、心新たにして向かっていくことができますように、どうか導いてください。この式を最後まで清め祝してくださいますように、主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
清く正しい生活をもってキリストの御霊の良いご飯となることに努めますか。
主の助けによって努めます。
この志を授けられた全能の神、これを真の力を与え、あなた方のうちに始められた御業を全うされるように。アメン。慈愛の父、あなたは私たちを深く愛し、御子を与えて私たちの贖いを許し、限りない命をこの皆のことをなさいました。御子はその地によって私たちの贖いを許し、天に上って持ち、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師を立て、その働きによって世界の国々に主の群れを起こし、皆の誉れを表せてくださいました。この大きな恵みによって今また同じ務めにこのしもべらを召されたことを感謝し、主を讃えます。どうかこのしもべらこその委ねられた教会から常に皆を褒め、御言葉を伝え、御国を広げることができますように、主イエス・キリストによってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さん、近づいていただいて、聖教師の皆さんの前にご説明をお願いします。お一人ずつ話し、聖教師の皆さん、どうぞ私に近づいて。
それでは皆さん、お座りいただいたままで賛美歌21の96番、1番2番だけなるべく小声でお祈りいたしましょう。 ご起立ください。
この感謝の時を終わるにあたり、今いただいております主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神様の親しき交わりが、これから先もずっとずっと私たちと共にありますように。アーメン。
キリスト教団は聖なる行動の教会に連なる一つの全体教会です。教団信仰告白は使徒の時代より2000年にわたり継承された正統的信仰であり、聖書に基を置き基本信条を堅持し、宗教改革の伝統を受け継いでおります。教団信仰告白を告白することによって、私たちは普遍的な見えない教会に連なります。信仰告白とその規範の上に置かれた教典教規によってこそ、私たちは聖霊典を正しく執行し、礼拝を整え、御言葉に奉仕する務めを果たし、教会形成を果たすことができます。信仰告白と教典教規によって一つの全体教会の枝となり、地区教区地区の教会と心を一つにして共に協力し合い、なお一層伝道に邁進したいと私は願っております。聖書にかなった正しい聖霊典なしに教会は存在できません。教会にお仕えする中で洗礼を受けて救われる姿を私は目の当たりにしてきました。洗礼とは 見える神の言葉でありまして、聖霊典を執行することは教会を形成していくために不可欠です。洗礼はキリストの十字架により、キリストと共に死に罪から解放され、復活のキリストと結び合わされて新しく生まれる福音であり、生涯でただ一度聖霊によって押される契約の証印です。聖餐は十字架によって私たちの罪をあがなってくださった主の体であるパンと、キリストが流された血を記念する杯です。聖餐によって私たちは新たに生かされて神の子とされ、信仰を告白いたします。正しい洗礼典とともに説教が力強く語られるとき、聖霊の力によって神の言葉が立ち上がり、私たちの罪が許され、今を喜び生かされ、神の国へと至る永遠の命への希望が与えられます。したがって決して未受洗者は聖餐に預かることはできません。説教は語られる神の言葉です。主日礼拝において説教は最も重要であり、聖霊の照らしを求めながら誠実に聖書に語られ、聖書に忠実に語られなければなりません。神の言葉はこの世と来るべき世における命の源であって、イエス・キリストという神の言葉を信じて従うことを聖霊によって解き明かす務めを果たしたい所存です。教会こそは見える神の言葉である聖霊典と語られる神の言葉である説教によってキリストを明かしし、信徒に慰めと希望を与える唯一の場所です。教会に仕え、教会に集う人々のとのお互いの交わりを通して、苦しみの多い地上において共に喜びつつ生涯を過ごすことを私は願っています。神に仕え、教団に仕え、使わされた地区とに仕え、各教会の地域性をむしろ豊かさとして受け取って互いに協力し合い、キリストの体なる一つの全体教会に連なって主から預けられた務めを果たしたいと願っています。
続きまして、金子聡教師お願いいたします。
中条教会の金子聡です。前任の高橋牧師の引退の意向を受け、役員会で後任牧師の招聘について協議しているとき、私がという思いが浮かびました。思いは日を追うごとに強くなりました。私が後任たるべく準備してよいでしょうか。役員会に諮りました。役員会は従員を受けた暁には総会で諮った上で担任教師として招聘することを決議してくれました。役員会決議を得て C コースでの学びを始めました。2016年秋補教師検定試験に合格し、11月26日に秋山先生から従員を受け、今こうして日本キリスト教団の聖教師として安心をいただいたこのようになっています。すべては神様のご計画と信じます。私が主任担任教師を務める教会の名称は日本キリスト教団中条教会です。聖教師試験に向け学ぶにつれ、 私は日本キリスト教団中条教会の日本キリスト教団の意味、重さを思うようになりました。日本キリスト教団は教団信仰告白、教憲教規に導かれ形成を続ける教会です。私たちは教団信仰告白で世々の生徒とともに使徒信条を告白すと述べ、使徒に連なる聖なる行動の教会であると告白しています。学ぶにつれこのことの意味を強く思うようになります。私は祖父に導かれてキリスト教と出会いました。祖父もまたパーム伝道師に導かれたと聞きました。そのパーム伝道師もとたどればイエス様がお選びになった人につながるのです。このことを改めて思い、世々の生徒とともに使徒信条を告白すと教団の信仰告白を告白するとき、改めて人につながっていることを思います。キリスト教信仰が与えられているということは、神様につながるものとして選んでいただいている印です。また信仰が与えられているということは、教団信仰告白で告白する世々の生徒と共にの実現です。世々の生徒と共にです。世々の生徒と同じものとされたという信仰の告白です。信仰は全くの個人的な出来事ではありません。世々の生徒に連なる出来事です。このことを心の中核に据え、説教を行い、聖霊典を執行し、聖なる行動教会である日本キリスト教団中条教会の形成に励みます。礼拝をこのことをかみしめる感謝の時ともしていきます。最後に教憲六条で、本教団はその教会的天皇および教務を遂行するために教区を置くと謳い、日本キリスト教団は教区により教会を形成する教会であると宣言し、地域的共同体である教区により教会を形成しています。主は、私はブドウの木、あなた方はその枝であるとおっしゃってくださいました。つながっているとおっしゃってくださいました。関東教区と中条教会も同様です。新潟地区もまた同じです。つながっています。それが地域的共同体ということと受け止めます。説教をし、聖霊典を執行して中条教会を形成することが、地区教区と連なり日本キリスト教団という聖なる行動教会を形成することであり、キリストの体である教会を形成することであると今改めて信じます。
続きまして、平向教師より写真表明していただきます。
所信表明、平向道明。聖教師検定試験の提出試験の中に、今日における宣教の課題というテーマで、自分自身の伝道牧会を踏まえた神学的論述によるレポート作成の課題がありました。この作成にあたり、改めて自分自身が伝道師として勤めてきた2年間を振り返る機会が与えられたことは感謝でありました。 伝道師としての2年間で一番考えたことは、牧師とはどうあらねばならないのかということでした。そしてこの課題レポートの作成時点で与えられた答えは、牧師は神の言葉を語るために全力を注がなくてはならないというものでした。なぜなら牧師の人間としての力量で牧会するのではなく、神の言葉それ自体が牧会なさるのだからとの信仰に立つことができたからです。それだから何よりもまず牧師は神の言葉を語るために自分自身のエネルギーを費やさなくてはならないと思います。神の言葉を語るために、しかし一方で罪人である人間に神の言葉としての説教を語ることができるのかという不安も同時にありましたが、それだからこそ自分自身の信念や思想などを説教として語るのではなく、聖書の中にこそ語るべき神の言葉を見出さなければならないと思いました。そのために伝道しての2年間も聖書の中に語りたまう聖霊なる御神からのメッセージを聞き取る努力をなしてきましたし、この努力は生涯続ければならないとの覚悟でおります。牧師も人間である以上、この世での罪の誘惑との戦いは免れません。神の言葉を語る器として聖書からぶれることなく、自分自身をキリストによって聖別されたものとして減り下り、主に従って祈りつつ歩んでまいります。また聖霊典の執行者である牧師の聖霊典理解はとても大事でありますから、その理解をも聖書と日本キリスト教団の信仰告白や教典教義の内容から導かれて、洗礼と聖餐を正しく執行してまいります。牧会は教会形成と切り離すことができません。そして教会形成は各個教会の伝統的信仰によってなされることが望ましいと考えます。しかしもう一方で、教団の信仰告白と教典教義によっても形成すべき教会の姿、方向性が示されています。従いまして、この教会形成は各個教会の伝統とその継承に関わっていますが、日本キリスト教団の教典教義による教会形成の方向性に沿って教会の伝統的信仰を尊重することが大切であると考えます。日本キリスト教団の牧師は主なる神に仕えると同時に、その招聘された教会の伝統的信仰にも使えることになると思っております。このため自分を招聘した教会員の方々に対しても、日本キリスト教団の中にあってその教会の伝統を尊重しながら教会形成に努めることができるように、聖書を教会の中心に据えて教会員の方々と共に励んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、森永健二教師より写真表明をしていただきます。
安息を受けるにあたり、改めて日本キリスト教団の聖教師として神様の召命を真摯に受け、その任を全うする決意です。補教師での説教その他のこれまでの責務に加え、これからは聖教師として洗礼、聖餐式という聖霊典を適切に執行し、教会形成に励んでまいりたいと思います。また日本キリスト教団信仰告白を真摯に そしてそれに地図地に、そしてヨヨ、カギヨヨの生徒と共にこの言葉をよくかみしめて教会形成をし、そして牧会に励んでいきたいと思います。実は私は4年前に聖教師試験に合格していたものの、いろいろな事情で安心は受けられませんでした。しかしこの4年間は自宅の教会に礼拝に出席し、説教、祈祷会、奨励、そして CS の夏季学校、その他諸々の奉仕が与えられました。また関東教区での教会での説教奉仕が与えられ、またその他にもいろいろな奉仕が与えられ、振り返ってみると極めて充実した4年間でした。特定の認知はありませんでしたが、だからこそ多岐にわたる奉仕が与えられ、それが全て自分の中で大きな経験となっております。その4年間の経験というのは、私は信じるのが私に欠けていたものを神様が補うためにそのように導いてくださったものと感謝し、神様に感謝しております。この8月に私は埼玉の中央校伝道所の主任教師に就任いたしました。これまで多大な支援援助をしてきてくださった多くの人や関係教会に心から感謝しつつ、また皆様のご指導を仰ぎつつ、ゼロからスタートする気持ちでおりますけれども、何よりも私たちもこの埼玉地区、そして関東教区、そして日本キリスト教団の教会であります、その日本キリスト教団の教会として伝道に励んでまいりたいと思います。この無認証時代の4年間私は何度もヨーロッパの方に行き、そこで日本人の教会に行きました。そこでは異国の中で同じ日本人同士がの日本人クリスチャンが協力して教会を支える様子を目の当たりにしましたが、それと全く同じ状況なのが日本国内での中国人教会であり、そこへ使わされたということは私は神様のご計画だと信じております。この度聖教師となるべく安守氏がこの度聖教師になるべく神様の召しに対して自分の力の及ぶ限り聖教師としての使命を全うする所存です。よろしくお願いいたします。
続きまして、今の新教師より初心者に申し上げます。
私は日本キリスト教団に所属する牧師を父に持ち、生まれた時から教会と共にある生活を過ごしてきました。父親が癌を告知され死に至るまでの2年間、揺らぐと思っていた信仰は揺らぐどころか強まっていくような姿さえ見ることになりました。神を証しする人は命を失うという時にも確信して生きることができるのだということを知りました。この父の信仰の姿から本当に信じるべき方である神様が人をその人生の最後にどのように生かされるのかを知り、求めなさいという御言葉が与えられ献身することになりました。主の御言葉に聞き生きたいと願うようになり、十字架による罪の許し、終末にある希望、復活の喜びを語る牧師になりたいと思わされました。しかし主に召しを与えられても、本当に主の御言葉を語る者として立ってもよいのかどうかを思わされることがあり、主の御心を問い続けました。ところが私が意図する意図しないにかかわらず弱くされている時こそ、教会からむしろ語ることを求められ、さまざまな教会で 説教する機会を与えていただきました。聖書に書かれるように、恐れるな、語り続けよと主に命令されていたように感じています。また収穫は多いが働き手が少ないということを実感する中で、収穫が多いことを期待し、主が全ての人に述べ伝えよと命令されたことに従い伝道していきたいです。友人の親族の葬儀などにより、他の団体の礼拝に出席することもありました。しかしそこで語られる内容と自分に与えられている信仰は、同じイエス・キリストを信仰する教会の中であっても、さまざまな内容が異なるものであると感じました。生きてきたさまざまな経験の中で、日本キリスト教団の信仰を受け継いでいるのだと感じています。日本キリスト教団信仰告白が告白される教会で御言葉を聞き、その教えに基づく信仰を与えられ献身し、この信仰によって主を証しする使命を与えられていると信じています。日本キリスト教団という報道教会は、日本キリスト教団信仰告白を告白することによって信仰の一致がなされています。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び生きたいと思うことを待ち望みます。伝道師として説教を中心に、言葉によって主の救いの御業を伝えてきました。神の言葉を正しく述べ伝え、また父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい、このパンを食べこの杯を飲むごとに主の死を告げ知らせなさいとイエス様が命令されます。御言葉という印、聖霊典という見える印、二つの印を通してキリストを伝える教師として立たされることを願っています。また教団の教師として教権教規を守りつつ、心を尽くして神を愛し、主の御業に仕えていきたいと祈っています。さまざまな理由で教会から離れており、主の礼拝を求めて教会の門を叩いてくる方々もありました。主は散らされた羊を集められ、再び養い生かされる方であります。羊の大牧者で、あらゆる方が羊を守り、十字架にかかられ、復活の御業に私たちを招いてくださいます。父から離れ、しかし罪許されて贖われた一人として、主の十字架と復活、キリストの福音の業に使わされる牧師となることを祈り願っています。
それでは最後に渡辺の美子教師より初心表明をしていただきます。
所沢武蔵野教会の渡辺の美子と申します。32年前に受洗し、キリストのものとされました。約15年前、主のご命令として、あなたは牧師となり福音を述べ伝えなさいとの言葉を受け、2年半前に 受選した教会に招聘されました。新学生時代から続く両親、おば、主人の介護や看病がありますが、主の導きのもと補教師として主任の助けとなるよう福音を語り、羊の世話をすべく務めております。その務めは長老も信徒も主の弟子として行いますが、補教師としてのそれは重みが全く違うことを知りました。主が私を派遣した直接的な使命、キリストの出来事を証しし、人を真に生かす命と力の御言葉を述べ伝えること、これを痛感いたしました。キリスト者の幸い、希望は教会と御言葉にあります。草は枯れ、花はしぼむが、御言葉は永遠です。キリストのものである私たちは自分自身に固執することなく、悔い改めて主を誇り、喜び、感謝、祈りとともに生きることができます。教会がそれを教えます。初代教会のペトロやパウロたち、宗教改革時代のルターやカルバンたち、アメリカに渡った人々、日本へキリスト教を伝えてくれた人々、日本において困難な時代に福音宣教に熱心であられた先生方がおられてこそ、今も教会があります。2000年前から生きて働く主のもとに、時代時代で教師が立てられ、教会が存続しています。その一人として用いられていることは、喜びとともに緊張もあります。この世は多くの人が不安を抱き、弱り、孤独を覚えています。不安や困難の中をもがいている人、その場しのぎの楽しみを探し求める人、他者を攻撃することでしか自分を守る術を知らない人も多く、未来の希望などないように見えます。人が生き生きと神に与えられた人生を歩むには、救い主キリストに自身を委ね、命の創造主に立ち返る必要があります。キリストはいかなる時や場においても慈しみを持って人を起こし、立ち上がらせ、時に休ませ、歩ませてくださる方です。この方に結ばれた者が霊的に生かされ、世に派遣された日々において怯え恐れることなく大しく歩む姿が、地の塩、世の光として、またキリストの香りとして世に伝わることをも願います。そのキリストを十字架と復活、聖霊降臨に表される神の救いの出来事を宣教していくことが、私の生涯の使命として与えられております。補教師では聖霊天の執行が許されていませんから、その使命は道半ばでありました。この度は補教師の立場から安守を受ける立場になりました。世の人がキリストに結ばれる洗礼を施すことができる、キリスト者が主の出来事を想起し確信する、直接的にキリストの肉と血に預かる聖餐を授けることができる、御言葉の宣教に加え聖霊天の執行を許される聖教師として、主に告げられた使命を果たし続けてまいります。日本キリスト教団信仰告白を告白し、教憲教規に基づく一致のもと、聖なる行動の教会において地区教区の先生方のご指導と交わりをいただきながら、キリストのために主に仕え、教会に仕え続けてまいりたく存じます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それではただいま聖教師となられた6名の先生方にもう一度壇上に上がっていただきまして、教育委員長の福島部長より記念品を贈呈していただきます。どうぞ先生方、上の方にお上がりください。それですか、皆さんの並ぶようにしてお願いします。それではまず大久保先生に
おめでとうございます。拍手をお願いします。
続きまして金子先生に記念品を贈呈していただきます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして平松先生に記念品を贈呈していただきます。
おめでとうございます。
続きまして森永先生、
おめでとうございます。
最後に渡辺先生に記念品を贈呈いたします。ありがとうございました。それでは最後に関係協会関係者の皆様をご紹介したいと思います。まずはちょっと大久保先生に上がっていただきまして、大久保先生の関係者の方その場でお立ちいただけますか。大久保先生ちょっと皆さんご紹介していただければどうぞ真ん中にお立ちください。ご紹介していただければと思います。
緑のジャケットを着ていらっしゃるのが、サヤノ教会の私の上に貧困して今協力を基礎してサヤノ教会を一緒に公開してくださっている森俊子先生でいらっしゃいます。そして役員の方が2名今日はいらっしゃっています。会計を担当してくださっている下條幸恵さんです。一番奥にお越しをかぶっていらっしゃる方が同じく役員で、岡村明美さんです。
続きまして金子先生に上げていただきまして、関係の方ちょっとお立ちいただけますか。
私の家内です。一回助けてもらいました。心から感謝しています。
関係の方をお立ちください。
東アカトリ教会から参りました、カナヤが来てくれました。
次まして森永先生お願いいたします。関係の方をお立ちください。
こちらが私のカナヤの森永美子です。あのテレビスさんの心に感謝しております。それから、あちらのご親しなのが、埼玉中高校協会の信者の、井岡さん、井岡さんです。今日はありがとうございました。あと、今日先ほどですね、電報という形で、私の前任だった、中央協会の方からいただきまして、お電話からもいただいたんですけれども、大変喜んでいただきました。この場を借りて、改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。
山野先生お願いいたします。関係者の方お立ちください。
私の妻も、そしてあと新学生4年生である、山野くんです。いつも支えていただいてます。あと、息子と、娘とあと、母、寄付活動のその僕知らないですけども、来ていただきます。ありがとうございます。
最後に渡辺先生お願いいたします。関係者の方お立ちください。
ありがとうございました。教会の主任牧師で新田先生です。それからその学びでいらっしゃるのが三永先生 の、 奥様です。キミコさんです。それから長老の江崎明子さんです。今日はどうもありがとうございました。
それでは最後にもう一度六名の先生にお立ちいただきまして、最後拍手をしてお願いいたします。それぞれ使わされた教会でのアドベントのクリスマスの意味が神様の祝福にあふれた意味となりますように、心よりお祈りをしております。何か夫婦の方がお伝えすることなどはございますか。
が明日の映像は